皆さんこんにちは。ご紹介にありました通り、私は加藤雄太郎と言います。先週から松本先生はいつもお話ししてくださっている先生ですけれども、日本に帰られて休暇を取られておられます。先週はガキヤさんがメッセージをしてくださり、今週は私、そして来週は山崎新学生がメッセージをしてくださいますけれども、このようにこの教会でメッセージをさせていただく機会をいただいていることを感謝します。松本先生はいつもこの教会、シンガポール日本語キリスト教会を愛を持って導いてくださっていますから、また今週もどこかの空の下で神様を愛する愛と、またほとばしる熱いパッションと、そして圧倒的な滑舌の良さで神様の素晴らしい御言葉を語られているのではないかなと思います。本当にこのような母の日にメッセージをさせていただくことを感謝します。一言お祈りして始めたいと思います。愛する天のお父様、今日こうしてこのシンガポール JCF の皆さんとこうして、神様の御言葉を聞き、また神様の愛を知ることができることを感謝します。今日は難しいテーマではありますけれども、神様が苦しみの中で私たちにどのように語りかけてくださっているか教えてください。愛する主イエスキリストの名によって感謝してお祈りします。アーメン。たった今ご紹介にもありましたけれども、私はシンガポールに来て6ヶ月ほど経ちました。シンガポールに来たのはキリスト教の団体でラビ・ザカラヤス・インターナショナル・ミニストリーズという宣教団体で働くために来たんですけれども、私たちの団体では主にアポロジェティクス、弁証学と日本語では言いますけれども、こういったものをやっています。アポロジェティクスというのはもともとギリシャ語なんですけれども、アポルギアというものから来ていまして、訳せば理性的な論理的な説明とか弁明といったものです。ですからアポロジェティクスというのはキリスト教に対するさまざまな疑問やツッコミに対して答えを出すこと、そしてなぜこの信仰を信じることができるかということを説明するということが目的です。ですから、まあ議論に勝ったり負けたりとかそういったものをしていることではなくて、キリスト教に対して何か誤解があったり、あるいはつまずきがあるとすれば、それを取り除いてイエス様と出会えることができるようにする、そのお助けをするということが目的です。この私たちが取り扱う質問の中には、キリスト教は時代遅れなんじゃないかとか、非科学的なんじゃないかとか、いろんなものがありますけれども、一番難しい質問は何ですかと友達やまたいろんな人によく聞かれるようになりました。まあ、確かにいろんな質問を受けるんですけども、私にとって一番難しいのは、今日のタイトルである、もし神様がいるのならどうして苦しみがあるのかという問題です。この質問というのは、今日を生きる私たちがしているだけではなく、何十年も何百年も何千年も前からいろんな人たちが繰り返ししてきた質問でした。ギリシャの古代の哲学者であるエピクロスという人がとてもきれいにこの問題をまとめているんですけれども、彼はこういうふうに言います。神は悪を防ぎたいと思っているのに防ぐことができないのか。それならば神は全能じゃない、何でもできる神じゃない。神は悪を防ぐことができるのに防ぎたいと思わないのか。それならば神は悪い神だ。神は悪を防ぐことができるし防ぎたいと思っているならば、悪はどこから来るのか。そして神は悪を防ぐことができず防ぎたいとも思わないのなら、なぜ神と呼ぶことができるか、神と呼ぶに値しないのではないか。そういうふうな、この論理的に矛盾してるんじゃないかというツッコミをこの哲学者はするんです。この神様は私たちを愛しているということと、人生に苦しみがあるという一見論理的に矛盾したところを指摘されるときに、私たちは神様の存在やまた神様の性質について疑問を抱くかもしれません。しかしこの 神様の愛と、またこの世界にある苦しみについて、聖書は逃げるばかりか、真正面からこの苦しみの問題に向き合います。実際、この聖書の中に、ヨブ記という本がありますけれども、そこで苦しみのテーマが取り上げられています。今日お読みしたヨブ記の章は42章ありまして、この42章全部を一つの週でお話ししきるというのはなかなか難しいんですけれども、しかし今週では大切なところを拾っていきたいと思います。ヨブ記の最初のところでこのようにヨブさんについて語られています。ヨブは正しい人で神様に祝福されていて、10人の美しい子供たちと羊7000頭、ラクダ3000頭、牛がたくさん、メロバがたくさん、そしてしもべもたくさん持っていたというふうに書いてあります。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。まさにこのシンガポールでいうクレイジーリッチエイジアンそのもののようなヨブさんでした。しかし彼はある時大きな苦しみに遭います。彼は子供も財産も全てを失ってしまいました。幸せの頂点から一気にそこへと突き落とされてしまったんです。しかしそれに対するヨブのリアクションというのは本当にびっくりするようなものです。今週の箇所でもありますけれども、1章21節、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で彼は私は賢子に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかった。本当にこれはすごい信仰ですよね。どれほどヨブが神様を信頼していたかということがこの箇所から伝わってきます。こうしてヨブは苦しみを通って奥さんに、それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか、神を呪って死になさいとまで言われてしまう、絶望と孤独に満たされます。しかしちょうどその時、ヨブには3人の親しい友達がいるんですけれども、その人たちがヨブを慰めようと遠くから訪ねてきてくれました。それがエリファズ、ビルダテ、ツフォルという3人です。ヨブ記の2章12節にはこうあります。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。こうして彼らは彼と共に7日7夜地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。先ほども言いましたように、このなぜ苦しみがあるのかという質問が、本当に私たちが抱く質問の中で一番答えるのが難しい質問じゃないかと思います。それは必ずしも神学的にあるいは哲学的に答えるのが難しいというものではなくて、むしろこの質問が私たちの感情にあるいは実体験に迫ってくるものだからだと思います。今日の礼拝に来るときに、私は念には念を入れてタクシーで来ようと思ってアプリで予約してきたんですけども、なんとタクシーの運転手が私の家の周りを何周もぐるぐる回ってなかなか来ないということで、少しだけ遅れてしまい本当に迷惑をかけてしまい申し訳ありませんでした。ヒヤヒヤとしながら見守ってくださった方々も本当に感謝いたします。本当に思った通りにならない、なんでこういうふうになるんだというふうなことは、私たちの本当に小さなところから大きなところまで本当に様々ありますけれども、このような苦しみに直面したときに、もっともっとシリアスな状況に陥ったとき、救いがないと思ったときには、哲学的な答えやあるいは美しい言葉が慰めてくれるということはなかなかありません。 私たちが本当に苦しみの最中にいるときには、一番頼りになるのは、やはり自分を思ってくれる家族や友達、そして神様の存在だということに気づかされます。私たちが苦しみの最中にいるときには、自分をどんなことがあっても愛して受け入れてくれるコミュニティが必要なんですね。そしてもし今日ここにおられる方で今まさにその苦しみを通っている、あるいは知り合いの方、友達の方が苦しみに遭っているということであれば、ぜひこの教会のコミュニティにも来てくださり、またその重荷を分かち合っていただけたらと思います。そしてヨブの3人の友達がヨブに対してしたのもまさにこのことだったんです。彼らは一緒に来て、一緒に悲しんで、一緒に苦しみを分かち合いました。ヨブがどんなに辛いことがあったか、それをもう想像するだけでも大変ですけれども、そういった時に余計なことは言わずに、ただただ一緒に隣にいて慰めていました。まあ、ここまでは良かったんですけれども、三人が口を開いた途端、事態は変わり始めます。三章の一節から、ヨブの方が先に言葉を発します。一節、その後、ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ヨブは声を出していった。私の生まれた日は滅び失せよ。男の子が胎に宿ったといったその夜も。そういうふうに自分の運命を嘆きます。これに対してヨブの友達は彼をなんと責め始めます。君が苦しんでいるのは君が何か悪いことをして罪を犯したからなんちゃうかと。神様は正しい方やし、正しい人を報いられるから、ヨブは絶対何か悪いことしたからその報いを受けてるんやと。まあ、なんで関西弁かは分かりませんけども、ヨブの友達が言ってることは、まあ、部分的には正しいと思います。でも全部合ってるわけではないんです。彼らはこの神様がこの世界を作られ、この世界をすべを治めて導いていて、そして正しい人を愛し、正しい人を報われるという点に対しては合っていました。しかしそれをずっと極端なところまで推し進めていってしまうと、また変わったことが起こってきます。彼らはヨブが苦しみを受けているのは、ヨブが犯した罪の報いを受けているに違いないと考えたんです。まあ、ある意味においては、彼らが言っていたことというのは正しいです。ヨブは確かに罪を犯したことでしょう。そういう意味では罪人です。なぜなら、神様の目から見て、神様の基準から見たときには、罪を犯したことがない、罪人じゃない人間というのは存在しないからですね。私たちがこの苦しみに満ちた壊れてしまった世界に生きている、その理由は私たち自身が壊れて歪んでしまっているからです。この聖書が語る神様は、この世界を作って、そしてこの世界を良いものとして創造されました。神様はこの世界と、そして人間を良いものとして作り、そして愛する対象として作って、私たちは神様と愛の関係の中で永遠に幸せに生きる。それが本来の目的であり、またそういうふうにデザインされたものでした。聖書が言うこの神様というのは、その本質的には愛の神様なんです。でも問題は、この人間たちの方が神様を拒否して、拒絶して、お金であったり、あるいは成功であったり、異性であったり、そういった他のものを追い求めて神様との関係から外れていってしまった。神様から背いて、遠くへと離れていってしまった。それが私たちが見る様々な欠けや壊れや歪みの根本的な原因なんだというふうに語ります。私たちのいろんなお話をして、またいろんなやりとり、質問を聞き、答え、また質問を返すというふうなことをしている中で、 私がよく聞かれる質問があります。それは、神様はなんで最初から完璧な世界を作らなかったんですかということです。最初から神様がめちゃくちゃいい世界を作って、で神様が作った人間が常にいい選択をし続けるなら、こんなことにはならんかったんじゃないのかと。でも本当のことを考えると、愛ということが存在するためには、この人間関係において選択の自由が必要ですよね。例えば誰かが皆さんに、あなたのことを愛してますよ、あなたのことが大好きですよというふうに言ったとして、もしその人が自由な意思で選んで言っているのか、それともその人が何か拳銃から何かを突きつけられて、いやいやしぶしぶ言っているのか、それが結構大きな違いを生みますよね。本当の愛は選択の自由に基づいた愛の関係があって初めて成り立ちます。そして神様は私たちをロボットのように 100% 自動的に何でも従う、そういったものを作ろうとしたのではなくて、私たちとその自由な愛に基づいた関係を持つために作られたんです。で、この神様は私たちが普段素晴らしいと思う愛であったり、喜びであったり、友情であったり、あるいは正義であったり、そういった全ての良いものの源である存在です。でもこの神様から離れて、外れていってしまったときに、私たちはそのすべての良いものを失っていってしまい、最後にはその自分の選択のツケを払うときが来る。滅びてしまうときが来ると、聖書は私たちに教えています。そして一番残念なことには、この私たちが離れていってしまったときに、自分の力で戻ってくることはできない。というふうに語っているんですね。まあ、こういった意味においては、ヨブも例外ではありませんでした。彼もまた罪を犯し、神様から離れていってしまったということは、たくさん人生においてあったと思います。そういった意味においては、確かにヨブの友達は会っていました。そして、この人間の歪みや、また罪が、この世界にある歪み、壊れ、そして罪の説明がつくというふうに私たちが考えたときに、ああ、なるほど、そうか。まあ確かに人間が歪んでいるし、壊れているから、そう、あれはしょうがないよね、というふうに思い至るかもしれません。それは確かに私たちにとって大切な観点です。しかし、私たちがなんでこんな苦しみがあるんだっていうふうに、嘆くときには、この世界がどういうふうに、どういうメカニズムでそうなったかということよりも、なんで私が、なんで私の子がとか、なんで私の友達がっていうふうなことを聞いているのではないかと思います。なんで私が他の人よりも苦しまないといけないのか。この苦しみの問題について考えるときに、いろんな宗教やいろんな哲学がいろんな答えを出します。ある宗教では、苦しみを受けているのはあなたが悪いことをしたからだよ、まあ、この人生か、それとも前の人生、前世かは分からないけど、でも必ず悪いことをしたから今その罰を受けているんだよというふうに教えます。また別の宗教では、苦しみというのは、まあ、究極的には幻想でしかなくて、苦しみから逃れる唯一の方法というのは、最初からどんなものにも執着しない、もう何も愛さなければ失う苦しみもなくなるよというふうな考え方をしています。また神様なんていませんよという無神論の立場で言えば、苦しみなんていうものはただ存在するだけで意味がないというふうに言います。有名な無神論者で、また科学者のリチャード・ドーキンスという人は、こういうふうに言っています。電子や利己的な遺伝子、目的のない物理的力、遺伝子複製によって出来上がったこの世界において、ある人たちは傷つき、ある人たちは幸運に恵まれる。そこには何の法則も理由もなく、正義もないと言っています。つまり、この世界に神様がいないとするならば、私たちの人生にはそもそも何の目的も意味もなく、悪も正義もない、 だからなぜ苦しみがあるのかという問いすらそもそも成立しません。ではこの聖書は、キリスト教はこの苦しみに対してどのように答えているんでしょうか。ヨブの3人の友達は先ほどもお話したように部分的な神様の理解をしていました。神様はいいお方で、神様はこの世界を治めている。しかしヨブが絶対何か他の人よりも罪深くて、何か悪いことを、とんでもないことをしたから、その罰を受けているに違いないという点では間違っていました。私たちはこのヨブ記の最初の方を読むときに、ヨブは正しい人であったというふうに書いてあるのを見ることができます。他の人よりも格別に罪深いということは見受けられないんですね。この苦しみと、またこの世界でいう繁栄、お金であったり財産がたくさんあるということと、いい人であるか悪い人であるかというのは必ずしも一致しないということがわかります。このヨブさんの友達が言ってたように、世界はそんなに単純ではないということが、この聖書の箇所からも分かってくるんです。そしてこのヨブ記の3章3節から、ヨブ記の3章から31節、31章までずっとこのヨブさんと、そして3人の友達が会話を繰り返していきます。読んだことがある方は覚えておられるかもしれませんけれども、ヨブさんが友達に語り、レスポンスがあり、それを一人ずつやっていき、1週、2週、3週と繰り返していくんですけれども、同じようなことを何回も何回も何回も語っていくんですね。で、最初の方はヨブさんの友達も、もしかしたら何か悪いことをしたんちゃうかというふうに、こうソフトな感じで言うんですけれども、最後ら辺になるとどんどんどんどん厳しく、また激しい言葉遣いでヨブさんを責めていくようになります。この長い長い会話の中でヨブさんはいろんな感情に苛まれます。ある時には、あ、神様は本当は素晴らしい方だ、いい方だ、神様は全てを導いておられるんだというふうに神様を称える、そういった箇所もあります。しかし結局ヨブさんは、どうして良い人が、正しい人が苦しむのかということについて答えを出すことはできずにいました。そしてあるところでは、本当に神様はいい神様なんだろうかというふうな疑いの念が起きていて、神様って本当は気まぐれで身勝手な方なんじゃないか、そういうふうに言ってしまう時もありました。また自分が本当は罪を犯したことがあるけれども、自分は正しい人だということを主張したいがあまり、自分があたかも罪なんて犯したことがないよというレベルまでこう言い過ぎてしまう、行き過ぎてしまう、そういったところもありました。ヨブさんはそういった会話の中でずっと友達とやり取りをし続けて、ああ、もういい、もういい、もう神様と話したいわというふうに言い出します。そして神様はなんと本当にこの会話の中に入ってくるんですね。神様は自分自身をヨブさんと、そして神様がヨブさんの友達にも現れて、そして語りかけるシーンが38章から始まります。神様がヨブさんへの問いかけを始めるんですけれども、ヨブさんが今まで、ああ、神様に話したいというふうに言っていたいろんな疑問や考えに面白い形で答え始められます。それはヨブさんをなぜか質問攻めにし始めるんですね。68問ぐらいの質問をし続けるんですけれども、この世界がどういうふうにできたか、この世界がどういうふうに回っているのか、あるいはこの地上の生物がどういうふうな習性を持っているか、お前知ってるかっていうふうにヨブに聞き続けられる。自分が知っていると思っていることを本当に知っているんだろうか、自分は何でも知っていると思っているけれども本当にそうなんだろうか、 この世界のことについて、この自分が住んでいるところのことについてすら自分はよく分かっていないんじゃないか、そういったことを神様はヨブに教えようとされています。神様がどういうふうにこの世界を作り、またどんなに自分が偉大な方なのかということ、そしてこの人間という有限でまた限られた存在と、無限で全能で時間も空間も超えた神様、その間にあるギャップがどんなに大きいものであるかということを教えようとされていました。これはこの苦しみという問題を考えるときにはとても大切な視点だと思います。私たちが神様って本当は愛じゃないとか力がないとか思うときに、いろんな前提をこう積み上げて考えていくんですけれども、本当はそうじゃないんじゃないかということを気づかされます。神様は私たちを愛しているはずだ、神様は力を持っているはずだ、そしてこの世界には苦しみがある、だから神様は愛じゃないか、あるいは力がないか、だから神様は信じるに値しないという、この中において滑り込んでいる前提というのは、もし苦しみがここにあるけれども、もし苦しみを私がその理由を今理解できなければ、神様はその苦しみを与える正当な理由がないに違いないというふうな考えがそこに挟まっているんですね。でもこういったことっていうのは神様だけじゃなくて、私たちが今生きている生活においても本当ではないということがわかります。今日は母の日ですけれども、お子さんがもし病気にかかるというふうなことがあるときに病院に連れて行きますよね。そして治療のために注射を与える、針を刺す、その時に、もし赤ん坊であれば、なんで自分が針を刺されているのかさっぱりわからない、お母さんがここまで連れてきて守ってくれると思いきや、お医者さんに手渡して針を刺そうとしている、しかもそれにお金を出しているというのを見た時に、赤ん坊は何が起きているのかわからないどころか怖いですよね。でも私たちがじゃあなんでこの注射針を刺すのか、こういうふうに免疫細胞が動いてとか、こういうふうに抗体ができてとか、一生懸命どんなに頑張って説明したとしても、この赤ん坊の小さな脳にはその説明が届きません。それと私たち、そして神様を比べたときに、神様は私たちの天のお父様ですよというふうにご自身を言い表してくださっています。それを考えると、この赤ん坊ですらなぜこの苦しみを通っているのかわからないということがあるときに、私たちもまた神様がその全知全能なる考えのもとでこの苦しみを一時的に通らせておられるというふうに考えることもできるのではないかと思います。なんでかということについては、究極的にはわからないのではないかと思うことがたくさんあります。特に個別のことについて、なんで私がじゃああの時に病気にかからないといけなかったのか、なんでこんなことが起きたのか、その一つ一つについて今はわからないかもしれない。でも一つだけ言えるのは、それは神様が私たちを愛してないからではないということです。どんな理由があったとしても、それが神様の愛の不足ではないということです。神様はこのヨブさんに対してもいつも神様の愛とまた祝福をずっと示し続けてこられました。だからこそヨブさんは最初の方で、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかなというふうに応答することができたのではないかと思います。この私たちが楽しんでいる祝福というものは、もともとはすべて神様から来ているものなんだ、そういうふうに理解をしていたんですね。でも今日を生きる私たちは、ヨブさんが与えられていた祝福以上に、神様が愛に満ちた信頼するに足るお方だということを信じる証拠が 与えられています。私たち人間が神様から離れていって外れていってしまった時に、神様は、勝手に好きな方に行けやと、勝手にせえやって言って滅んでいく私たちをそのままにはされませんでした。それどころか神様はイエス・キリストという人間の姿となってこの地上に降り立って完璧な人生を送り、そして十字架につけられて私たちの罪をきれいに取り除くために、私たちの代わりにツケを払うために私たちの愛を示してくださったんですね。この神様の十字架による愛によって私たちはもう一度離れていたこの関係性が回復されて、神様のもとへと帰ってくることができるようになった。そして神様ともう一度この愛の関係の中で歩んでいくことができるようになった。これが神様がイエス様を通して与えてくださっている愛です。イエス様の十字架が神様の愛の何よりの証拠なんです。そしてこの神様の愛、そしてイエス様の十字架が私たちの苦しみの質問への究極的な答えじゃないかと思います。イエス様の十字架と人間の苦しみについて書かれた物語があるんですけれども、最後にぜひシェアさせていただきたいと思います。長い沈黙というタイトルです。世界の終わりが来て何十億という人々が神の王座の前に広がる平野に座っていた。ほとんどの人たちは目前に輝く光にただ萎縮していた。しかしある人たちは集まって反抗的に語り合っていた。神が私たちを裁いたりできんのかよ。神に苦しみの何がわかるっていうんだ。そう若い褐色の女性が言い放った。彼女は袖をまくってナチスの収容所でつけられた番号のタトゥーを見せた。私たちは恐怖を、暴力を、拷問を、死を耐えしのいだんだ。別のグループでは黒人の少年が襟を下げて言った。これはどうだ。そこにはロープで縛られた醜い火傷の跡があった。リンチされたんだ。ただ黒人っていうだけで。別のグループにはうつろな目をした妊娠している女子学生が言った。どうして私が苦しまないといけないの。私のせいじゃないのに。この部屋にはこうしたグループが何百とあった。それぞれが悪と、また神がこの世界に許した苦しみへの不満を神に対してこぼしていた。神様は天国に住めてなんてラッキーなんでしょうね。すべてが素敵で光に満ちていて、涙も恐れも空腹も苦しみもない天国にいて、人間がこの世界で耐えさせられたことについて神様に何がわかるっていうんだ。神様は安全な生活をしてたっていうのに。そう彼らは言った。そしてそれぞれのグループはリーダーを一人ずつ選んで前に送り出した。リーダーたちはグループの中で一番苦しみを受けたから選ばれた人たちだった。ユダヤ人、黒人、広島で原爆にあった人、重い病気を持った人や障害を持った子供、彼らは広い平野の真ん中に集まって話し合った。そしてついに彼らは神を訴えた。神が彼らを裁くにふさわしい裁判官になるためには、まず彼らが通った苦しみを通らなければならない。彼らの判決は、神が地上で人間として人生を生きる罰を受けなければならないというものだった。ユダヤ人として生まれさせろ。羊も人々から疑われるようにしろ。彼の家族ですら彼の頭がおかしくなってしまったと思うほどに難しい仕事を与えろ。最も親しい友達から裏切られるようにしろ。嘘の罪状で偏った陪審団と 臆病な裁判官によって有罪にされてしまい、拷問を受けさせろ。そして最後には恐ろしい孤独を味わわせろ。死んだことが疑いのないように死なせろ。多くの少年に見せつけろ。こうしてそれぞれのリーダーが判決文を読み上げたとき、人々の中からそうだそうだという大きな声が上がっていった。そして最後の一人が判決を言い渡したとき、長い沈黙があった。誰一人動かず、一言も話さなかった。なぜならその時全員が神様はもうすでにその刑罰を受けてくれていたことに気づいたからだった。確かに神様はこの判決文にあるように、私たちのために人間となってこの苦しみを通ってくださいました。それは私たちが罪を犯して神様から離れていってしまっていたにもかかわらず、神様はそれを諦めず追いかけ続けてくださり、そして神様のもとへと引き戻してくださるからです。この十字架のコスト、神様が支払ってくださった対価、そして神様の傷によって私たちは癒される。そういうふうに私たちは聖書から学び取ります。今日はイザヤ書のところから講読文を読みましたけれども、イザヤ書の53章3節からイエス様のことが書かれています。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。彼の打ち傷によって私たちは癒された。今日ここにおいでになっている方々の中で、もしかしたら今苦しみの最中におられる方がおられるかもしれません。また過去の苦しみや、あるいは家族の苦しみ、そういったものに直面している方もおられるかもしれません。この聖書が語る通りに、イエス様のこの傷によって癒されませんか？イエス様のところに来て癒されませんか？聖書には世界の終わりの最後の時について、ヨハネの黙示録にこう書かれています。最後にお読みします。21章3節から、天国において神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い去ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。今も、そしてこれからの歩みも、そして永遠の将来も、私たちの苦しみを、そして涙を完全に癒して拭い去ってくださるのはイエス・キリストただ一人です。イエス様のもとに来て癒されませんか？最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、神様が私たちの罪を許してくださり、追いかけ続けてくださり、そして神様の愛を十字架で証明してくださったことをありがとうございます。私たちの人生には苦しみがあります。理由がわからないこともたくさんあります。しかし神様はその中で共に苦しんでくださる神様であることを本当に感謝します。どうか神様のもとに来て神様の愛を受け取り続ける、そのような人生となりますように助けてください。 愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。